はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。最近思ったこと、話したいんですけども、一つがね、ゴミ置き場あるじゃないですか。で、あの場所に関してはおそらくその自治会とかが 市に申請して、まあ、市や区に申請して、で許可を得てそこに置いてると思うんですけど、まあ、いろんな事情があると思うんですよ。あると思うんですけど、僕車で走ってて思うんですけど、例えばカーブの途中とかにある場合は、やっぱり収集車はそこに止まるじゃないですか、カーブの真ん中に。で、作業員の方が降りてきて作業するんですけど、カーブの途中にトラックを置かれちゃうと全然前が見えないんですよね。まあ、そんな長い時間じゃないんで別に待ってるのは構わないんですが、待つのもね、その作業員の方を焦らせてしまったりする場合もあるので、本来ならば道空いてるんだったらスムーズにスッとこう追い抜いて行ってあげたいんだけど、安全が確認できれば。だけど見えないんですよ、カーブで。で、そういうこともあるし、あと例えばこう上り坂から下り坂の、なんて言うんだろう、丘じゃないけど、その上りから下りの頂上あるじゃないですか。頂上にゴミ置き場があったりすると、やっぱり抜けないんですよ。こう、自分は登ってますよね。で、登りの頂上に収集の車が止まってると、その先が下りなんで見えないんですよ、対向車が。だからそれもやっぱり抜けない、抜くことが、安全に抜くことができないので待ってなきゃいけないとかってあるので、作業員の方も危ないと思うんですよ。で、ああいうのってもうちょっとなんとかならないのかなって、現場の声とか、そういうのちょっと聞いて、なんとかならないのかなってちょっと思いますよね。その審査を下す方、許可を下ろす方もそうだし、申請する方も、自分たちの自治会で、あそこ危ないかなとかっていう話にならないのかなっていうのはちょっと思いましたね。はい。で、あともう一個は、この間歯医者さんに行ってきたんですね。ちょうどね、僕ね、忘れちゃってて、家の車のワックスかけて、自分のとうちの妻の車のワックスをかけて、落ち着いて、で、お水飲んで、あー疲れたと思って、自分の部屋行ったら電話がかかってきて、で、要は磨きというか、歯の歯石取りの日だったんですよね。麻酔かけて、ガリガリ削ってくれるんですよ。いっぺんにできないんです、だから。4箇所に分けて、前そんな話したと思うんですけど、右上、左上、右下、左下とかって分けてやるんですけど、で、その第3回目だったんですが、その日、忘れてて、で、慌てて、まだ大丈夫ですって言われて、行って、そしたら、歯石、しっかり取ってもらったんですけど、なんて話せばいいんだろうな、取ってもらうじゃないですか。で、なんかね、僕いつもね、お願いしてる先生というか、院長は男性なんですよ。僕と同世代ぐらいの。すごく優しくて人当たり良くて、まあ、上手な先生で、で、もう一人男の先生がいて、で、今回ね、多分ね、若い女性なんですよ。やってくれたのが。で、麻酔も多分打ってたので、麻酔って多分先生ですよね。歯科衛生士さんって、麻酔打てるんですかね。ちょっと僕詳しくわかんないんだけど、この人がお医者さんなんだと思って、すごいなと思って、で、こう助手についてる人にこうテキパキとなんか教えながら、こうや作業してくれるんですよ。で、上手で、全然痛くないし、なんていうの、とっても良かったんですけど、まあ、横になるじゃないですか。で、頭が下がりますよね。今回左上だったんですけど。で、もうね、歯石の時、毎回思うんですけど、女性にやってもらうと、なんて言えばいいんだろうな、こう、身を乗り出してやってもらうんで、胸部が僕のおでこに、こう、当たるんですよ。で、あれが、でね、それはしょうがないじゃないですか。別に僕もそうして、してほしいっていうか、多分事故みたいなもんですからね。だってお互い、僕は治療してもらいたい。向こうも先生も真剣にやってくれてるんで、別にないですよ、そんなのは全然。ないんだけど、その、要はね、僕は寝っ転がってて、もっと先生がやりやすいようにと思うんで、首をちょっとこう頭を下げる形になるんですよ。やりやすいように、先生はやりやすいようにやってもらいたいじゃないですか。作業しやすいように。そうすると結果的により乗っちゃうんですよ。で、それが乗せるためにやってるんじゃないかと思われるのが理不尽だなって思うって話ですね。 違うんですよ。僕は純粋に先生、やりやすいように、この角度とかあるじゃないですか。首の角度とか、その、奥歯とかってやりにくいから削るのに、こうガリガリガリガリこう歯石を取ってもらうのにやりやすいように首の位置をこうグーってこうやって奥の方に持ってくと、結果的に寄り乗ってしまうのはそれは事故だったらしいですよね。それが言いたいっていうだけの話です。わざとじゃないと。結果的に、お互いの、やってもらって、より、やりやすくやって、やらせてあげたいっていう気持ちと、より綺麗にしてあげたいっていう気持ちが合致した結果そうなったっていうことを強く言いたいっていうだけですよね。別に歯医者さんです。一切言わないですけど、黙ってますけど、ありがとうございましたって言って帰ってきますけど、それだけは忘れちゃいけないなっていうふうには思ってます。はい。というわけで、第232回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でね、何が、今日何の話しようかなと思ってて、最近ね、ちょっと YouTube とか見てて、旧車ブームですよね。バイクも車も。で、どうですかね？どういうイメージなんでしょう？旧車って。今の若い方とかでも旧車に憧れてる人が結構多くて、話を聞いたり、こう、世の中の流れを見てると。で、やっぱりこう、個性があるじゃないですか。昔の車って。個性があって、周りで乗ってないと。乗ってる人がいないと。で、個性的で、その時代の、なんて言うんだろう。ちょっとこう、その当時の時代の雰囲気を味わえる。そういうアイテムだったりするじゃないですか。だから、僕は古い車全然いいと思うし、僕も、欲しい車は結構古い車だったりもします。新しいのも好きですよ。新しい技術とかってすごく興味があるんで、新しいのも好きだけど、やっぱり、こう、自分が、こう、頭に、何欲しいって言われると、ちょっと古いのが浮かんだり、自分がやっぱり子供の頃憧れた車とか、そういうのが頭に浮かんだりするんですよ。だから多分そういうのがあって芸能人の方々とかって旧車を買うんでしょうけど、どういうイメージ、まず持つのに多分大変なのはわかると思うんですよ。例えば部品がないとか、まあ、要は修理するのが大変ってことですよね。で、おまけに壊れるじゃないですか。古い車って。もう元々壊れやすいんですよね、多分。というのはね、今の車が壊れなさすぎなんですよ。全然今の車って壊れないんで、多分乗ったら驚くぐらい壊れると思いますよ。つい20年ぐらい前の車でももっと全然壊れましたからね。だからこれが40年前とか50年前の車になったら、全然もっと壊れるんじゃないかなと思いますよね。で、あと操作に関しても、例えばパワーステがなかったりとか、あとオートマチックが3速でとかあるじゃないですか。あと、マニュアルミッションがまだ全然普通にある時代。あと、パワーウィンドウがなくて手で窓を回すとか、まあ、僕なんか、86なんかは手でしたけど、僕の時代はまだノンパワーステの車もあったし、手で回す窓を開ける。あれもまだいっぱい走ってましたけどね、僕は子供の頃は。で、エンジンかけるんだってキャブだから、今みたいにインジェクションの車ってブルーンって一発でかかるけど、あの当時はね、僕小学生ぐらいの頃にうちの親が、うちの母が免許を取った時に、うちの父はね、すぐ近いんですけど、駅まで。でも、練習があったら送り迎えしたことがあって、朝暖気するんですよね。今はね、排ガスダメなんでやらない、やってる人あんまいないですけど、暖気するのにやっぱキャブだから、僕小学生、2、3年生だったけど、チョーク引いて、パカパカアクセル開けてから、じわっとこうアクセル開けて、キー回すんですよね。キュンキュンキュンキュンって、で、ブブブブってかかってこう、初爆が来るじゃないですか。ブンって行った時にちょっとアクセル調整してやって、ブンってかけて、で、温まったりゆっくりチョーク戻してとかってやってたんですよ。冬場なんか特に。あんなかけ方、今じゃ考えられないじゃないですか。超めんどくさいと思うんですけど、当時はね、あれが当たり前だったんですよね。だから古い車を買おうとそういう作業が漏れなくついてくるってことですよね。要は、そういろんなめんどくさい作業とかが、いろいろついてくる。調整しなきゃいけないとこが出てきたりとか、そういうのがついてくる。っていうのがあって、でも趣味のもんだからいいじゃないか、楽しいんだからいいんじゃないかって言える人はいいんですけど、僕がね、一番心配してるというか思ってるのは、安全性なんですよね。何せ、だって、あれですよ。今って、例えば交通事故の死亡者数、まあ、単純にそれだけ車の事故とかだけじゃないんで、いろいろな事故があるんで、ちょっと一概には言えないんですが、去年確か3000人切ってるんですよね。でもね、つい、平成の最初の方とかって1万人全然超えてますからね。で、あの後ですよね。こう車の衝突安全性とかって言い出したの。90年代の終わりぐらいだと思うんですよ、多分。 平成で言うと10年前後。あの頃、明らかに車の作り方変わったんで、乗ってて、ボディ剛性も上がったし、結果的に。で、エアバッグとか ABS がどんどん標準化されてって、で、衝突安全性能ってやたら言い出した時代があって、あの前と後で、だいぶその数字が、怪我されたり亡くなった方の数が減ってるはずなんですよ。だから自分がもしも旧車を買うんだったら、そういうリスクを背負ってるってことも忘れちゃいけないですよね。まして自分だけじゃなくて、例えばね、家族を乗せるとか、まあ、恋人を乗せるでも、何でもいいんですけど、そういう時に、そういうリスクを一緒に乗る人にも背負わせてしまうっていうことは、ちょっと頭の片隅に置いといた方がいいですよね。今じゃ考えられないような構造の車が全然走ってましたから、昭和とか、平成だ、まあ昭和の終わりの頃とかってまだ全然そうですよね。運転席の例えば真ん中のピラーが半分までしかないとか、あれなんか横から突っ込まれたら終わりですよね、もうね。何の防御するものもないんで、だ今ではあの構造では販売できないはずなんで、ああいうものがまだ全然デザインとか、そのからデザインとかを優先してるんでかっこいいんですよ、確かに。要はそういう安全性とかよりもデザイン性とか、なんだろうな、そういう見た目とかを重視したり、昔のアメ車に憧れてとか、いろいろそういう意図があってそうなってるんで、それを楽しめばいいんですけど、その代わり当たった時は、自分がぶつけなくても当てられた時に、まあ、とんでもない被害を、受けてしまう可能性があるっていうことだけは、頭の隅に置いておいて、で、楽しめばいいんじゃないかなというふうに思いますね。まずは命が大事ですからね。バイクはね、ちょっとは、また別ですけど、自動車に関しては守ってもらえる部分が守ってもらえなかったりするんで、安全の意識もちょっと乗る人も低かったりするじゃないですか。ヘルメットもないし。だからその辺を気をつけて楽しんでいただけたらなというふうには思います。はい。というわけでメガネを取ったらメガネでした。